皆さんおはようございます。また主の年2014年新年明けましておめでとうございます。どのように皆さんはこの新しい年をお迎えになりましたでしょうか。ある方は新年が始まりますと一つのセレモニーのようなものがあるんだとおっしゃいます。それは立ち上がって聖書を開いて手に持って、そしてこの創世記の一章で朗読するという、朗々と朗読するという、これが私の新年のこと始めでございますということを聞いたことがありますが、本当にそれは素晴らしいことだと思います。私たちもこの新しい年の初めに、この元旦礼拝に創世記の第一章の一節を今読んでいただきました。もう一度読ませていただきます。創世記の第一章一節から、はじめに神は天と地とを創造された。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。神は光あれと言われた。すると光があった。神はその光を見てよしとされた。神はその光を闇と神はその光と闇とを分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕となり、また朝となった。第一日である。このように創世記のこの最初には、神様によるこの天と地の創造、それから七日身を蹴るところのその天地万物の創造、そして最後に人間の創造、こういうことがですね、記されているわけであります。一日というのは今日の換算の一日ではない、ある期間ということでありますが、はじめに神が天と地を、これは天と地というのはですね、このヘブル的な表現、ヘブル的な表現だと言われますが、天と地の中にあるすべてのものというんですね。すべての被造物、もちろんそしてその被造物の中の神様の創造の冠として作られた人間というものですね。そこには意図しているわけであります。はじめに神が天と地とを創造した。ここからですね、聖書が始まるわけであります。使徒信条というものを今年の最初から礼拝で取り上げたいと思いますという年末礼拝でのこのお話をしております。今日はその第1回目となるわけであります。使徒信条というものを私たちは馴染んできていると思いますね。それを何度も何度も唱えてまいりました。皆さん、この使徒信条というものがいつからクリスチャンの間で教会で用いられてきたかということでありますが、それは2世紀の後半には出来上がっていたと言われております。ローマの時代に教会の洗礼式の信仰告白、これはローマ信条とこう言われるそうです。こっちは古いというんですけども、こうローマ信条として使徒信条の原型がそこにはもう存在していたと言われます。口伝で、口で受け継がれたこの信仰告白が今日のように確認された文章で成立したのは5世紀に入ってからだとも言われます。信条というのは、皆さんこれは難しい言い方でありますが、信仰のことなんです。信仰です。信条とは信仰のことです。信徒というのは、イエス様に召され従った直弟子を、十二弟子を使徒と申しますね。イエス様と共にいて、イエス様のなさった技、言葉、そして本当に驚くべき奇跡を直にこの目で見た、ヨハネの行に見て手で触って確かめたというですね、そういう体験をした原体験者であります。ですから彼らは、私たちは作り事を話してるんじゃないんだと、 私たちは栄光の目撃者なんだと、こういうふうに言ってますけども、そして何よりもですね、十字架のキリスト、このイエス様を見てですね、そしてそのうちに三日目によみがえったイエス様にお会いしたこの者が使徒と言われるのでありますね。特に復活にお目にかかったということです。40日の間、主の復活を目の当たりに見て、十字架にかかった主がよみがえられたということを、もはや疑うことができないものとされた者たちのことを使徒と申します。こういう原体験者を使徒と申します。でこの使徒信条というのは、この人が作った、ユニシの誰かが作ったというものじゃないんですね。しかしこの使徒信条は明らかにイエス様から聞いて、人が聞いたことを伝え教えた、その信仰の内容が伝承されているということにおいてですね、使徒の権威を帯びたもの、使徒信条、こういうふうに言われるわけであります。皆さん、2世紀と言いますとですね、それはイエス様の教えがそのまま生き生きと伝えられていた時代だと言われます。イエス様が活躍されたのは1世紀半ばであります。紀元33年頃であります。そしてその弟子たちの多くが1世紀の終わりには殉教しておりました。迫害の中でみんな殉教しておりました。一石の終わりまで残ったのは、パトモスに島流しされて黙示録を書いたヨハネだったと言われますけれども、その多くの者はもう世を去っていました。そしてこの人たちの信仰を受け継いだ人たちの弟子というのがいたんですね。その弟子たちが活躍した時代が一石の終わりが2世紀でありまして、彼らは使徒教父と呼ばれております。聞いたことありますか、使徒教父。ポリカルポスとかね、いう人たちが、ヨハネの弟子であったでしょうか。実はこの人たちが生きた時代というのは、迫害がだんだん厳しくなってきて、迫害時代の中で彼はその信仰を守り通したわけであります。彼はイエス様から人たち、十二人たちから自分たちに伝えられた確かな信仰を、その迫害の中で命を懸けて告白し、その告白した信仰に純粋に生き、そしてその信仰を守り通し、そしてその信仰を迫害家の中で伝えてまいりました、伝えてまいりました。でその時代にすでに成立していたのがこの使徒信条だということです。皆さん、あまりこういうことに関心ある人とない人がありますけども、私はこういうこの初代教会の歴史というものをこう教えられましたので、もう心がもうドキドキワクワクするんですよね。ああ、本当にこんな確かな伝えられた福音がないということをね、まさにですね、これ本当に奇跡的なことだと思います。神様のご加になったことだと思います。本当に素晴らしいことだと思うんです。イエス様が語られ、信頼できる確かで純粋な生きた福音のその中身が伝承され、人たちから人気を増え、そして次の世代へ今日まで伝えられているわけであります。以来2000年間、世の教会、生徒たちが信じ告白した信仰を、私とも今の時代に引き継いで告白しているということをですね、覚えたらですね、ちょっと感動を覚えるんですね。感動しませんか。願わくば私たちの信仰告白が、口先だけのものに終わらずに、その告白の中身を私たちもまた、私の信仰をかけたものとし、魂の底からの告白となりますように、そういう願いを持つわけであります。我は天地の造り主を信ず、 日本では我は信ず、何々を信ずとこうなりますけども、まあ、英語でもっとダイレクトに I believe、 我は信ず、もっと率直です。教会とは何をするところか、それは信じるもの、すなわち信仰者を生み出すところであります。